皆さんこんにちは。今日もビヨンドファクツ&ロジック IGPI ポッドキャストで専門家の方にいろいろなことをお伺いしていこうと思います。今回は前回に引き続き、東京大学工学系研究科教授の染谷隆夫さんに大学発スタートアップへの思いやお考えについてお伺いしたいと思います。染谷さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
私もご縁があって、東大で何度かお話をさせていただく機会があって、私みたいにこう無名のおじさんがですね、できることは学生の方々をまあ煽ることぐらいなんですけれども、印象としては、何か私がお伝えすると、そんなことやっていいんですかっていうのをよく言われるんですね。で、それはどういうことかと申しますと、日本でお金が集まらないんだったら、これを一番理解できるトップクラスの研究者、または研究者兼投資家にプレゼンして、お金を集めれば、100億単位のお金を集めればいいじゃないですかとか、日本に良い人材がいないんだったら、地球儀で見て、この研究に一番良い人材っていうのは、アカデミアの世界で分かるので、そういう人材連れてくればいいじゃないですかってお伝えすると、そんなことやっていいんですかって結構皆さんおっしゃるんですよね、学生の方々。なので、せっかくこう、非常に優秀な CPU を持っていらっしゃる学生の方々なんで、もうちょっとこう、大きく自由に考えたら良いなと思うような時があるんですけれども、そこら辺はどうご覧になってますでしょうか。
ありがとうございます。もうスタートアップを設立する最大の理由は、今ないものを生み出そうとしているわけですから、そういう意味での柔軟な発想っていうのは、最も重要なファクターなんだというふうに思います。で、特にそのスタートアップを起こした時に、最初に直面するのはそんなことはできるわけがないとか、そんなことやっても無駄だみたいに、周りがその、なんていうんですかね、今でいう常識で考えたときに、そういうふうに思うのを、でも自分はこれをやりきりたいとか、やりたいとか、自分はできると思うっていうふうに、考えていくわけですから、そういう意味での、柔軟な発想に加えて、やっぱりそれを成し遂げたいという、思いっていうか熱がちゃんとあるっていう、こういうことは非常に重要ですね。
染谷さんはこの海外の、大学学会でのご経験も豊富な中、例えばじゃスタートアップで申しますと、日本と、海外、特にじゃあ西海岸であったりのユニコーン企業、時価総額の大きさが、ほとんどちょっともう比較にならないレベルで違っていたりとか、数が少なかった、日本のが少なかったりとか、そういう現状あろうかと思うんですけども、海外のご経験を踏まえて、そのギャップっていうのはどういうところにあるかとお考えですか？
一つには、やはり海外においては、桁違いに成功した人たちが、周りにいるのかどうかっていうことなんだというふうに思います。日本においても、例えば東大発スタートアップが今どんどん加速してきているのは、そのユニコーンほどの大成功でないかもしれませんが、しかしながら、会社がきちっと上場したり、M&A を迎えたりして、自分の技術がちゃんとどこかにエグジットを迎えた、そういうその成功した人たちが、たくさん身の回りにいるようになってます。で、そうすると、やはり、あの人も成功したんだから自分もできるに違いないとか、あの人があんな成功したから自分もっと成功するに違いないっていうような、そういう思いでどんどん人が集まってくる。で、というように、やはりロールモデルがいるということが非常に大事で、で今度大きい企業をそこまで成長させるようになると、そのぐらいの成功で満足していてはダメなんだ、もっと大きな成功を目指すべきなんだ。で、大きな成功っていうのは、その人がリッチになるとかっていう、そんな話ではなくて、その会社の規模が大きくなるということは、その分世の中への影響力というか、自分が持って生まれたアイデアがもっと世界に浸透していくことを意味しているわけですから、 より高いところを目指して、もっとこれで世の中の変革を大きくしようっていうふうな熱がこう湧いてくるわけで、まあ、そういう人が目の前にいて、ああなりたいなと思うかどうか、まあ、それ非常に重要で、海外の場合にはそういう人がたくさんいるため、そういう人と触れ合ったりする機会もあったり、目標高く設定できる、そういうふうに感じるチャンスが多いんだと思います。なので日本にもそういう人が増えてくると、もっと自分は大きな変化を生み出したい、そういうふうに思う人が増えてくるんだろうというふうに思います。
いや、おっしゃる通りと思いますね。周りにやっぱり起業家が多いと、もう周りでみんな起業してたんで自分もしましたっていう方って出てくると思いますし、まあ、そうした意味でロールモデルという言葉はあんまり好きじゃないんですけども、まあ、周りに人のようになりたいとおっしゃるような形があるとすごく変わってくるなと思いまして、そこでまさに染谷さんご自身もスタートアップの立ち上げをされていると思うんですけども、そこではどういった研究、そして社会実装を目指していらっしゃるんでしょうか。
ありがとうございます。私の、昔の発明の中に、伸び縮みするセンサーを作るっていう研究開発がありまして、これを、我々電子皮膚と呼んでるんですけれども、
電子皮膚、
電子皮膚ですね、ロボット用の電子皮膚っていう発明を、2003年から2005年にするんですけれども、でこの電子皮膚というのは文字通り人間の皮膚のように大面積で多点で、伸び縮みして、で温度や圧力を同時に計測できるっていう、そういうシート状のセンサーの開発に成功します。
なるほど、はい。
これは最初ロボットの表面に貼り付けるとロボットが人間に近い皮膚感覚を得られますという研究開発だったんですけれども、これがその後大きく発展して、服の上にそういうセンサーを貼り付けると服が電子化されて、その服を着るだけで人の動きが計測できたり、あるいは人のバイタルサインを活動中に計測できるようになる、センサーとして利用できるようになります、で、私のスタートアップはそういうスマートな服を使った事業を考えているというものです。
はい、なんか非常に興味深いそのセンサーの皮膚ですよね。それ今思ったんですけども、センサーでインプットできるということはアウトプットも可能なんですかね。誰かが感じたものを誰かに出力するのも可能ってことですか。
まさにおっしゃる通りで、最初はセンサーから、スタートしたんですが、私が作ったそのスタートアップの、一社、そこがスマートな服を作ってるわけですが、そこは最初はセンサーから始まって、今はEMS という、筋電刺激をしながらその筋トレの、トレーニングをするっていう、筋肉トレーニングをするというための服を作ってまして、これは筋トレの最中に電圧をかけると筋肉は収縮しようとしますので、それに逆らって筋トレをすると筋肉に負荷がかかった状態で筋トレができるため、筋トレの時間を大幅に短縮して同じような効果かそれ以上の効果を上げることができるようになるんですね。というようにセンサーだけじゃなくて、刺激についてももうすでに始まってますし、今後大きな可能性があるというふうに考えます。
なるほど。EMS ですね、貼り付けるだけで筋トレが自動的にできてしまうなんとかパッドみたいなやつですね。
はい、おっしゃる通りです。
なるほど。ああいったものにも使えるということですか。それもなんか実装されてますね。
実際にさまざまなフィットネスセンターなどにでも利用が進んでますし、またこういういろいろ感染症の影響で、人々があんまり動かなくなったり、あるいは自宅でいろいろトレーニングした方がいいというふうになった局面において、こういうパーソナルアイテムっていうのはどんどん重要性を増してきていると思いますので、やはりこういう中健康志向が高まる中、その関係のスマートウェアっていうのは今後も大いに重要があるところではないかというふうに期待しています。
はい、染谷さんご自身がその研究を社会実装、プロダクト開発ですね、実際のプロダクトにするまでにどういうハードルをお感じになられましたか。
実は私はスタートアップにつきましては、発起人として会社の設立に関わって、で、創業株主の一人ではあるんですが、会社の社員や役員としてスタートアップに参画しているわけではないんですね。なので、いろいろな意見交換をその会社と行ったり、あるいは、株主総会などにおいて、今持っている自分の考えや方向性についての意見を言うというスタイルで、この会社に関わっているというものです。
なるほどですね。
ただ最近では、こういう会社との共同研自分の作ったスタートアップとの共同研究も進むようになってきてますので、そういう中、やはりデジタル化というのは世の中の大きなトレンドで、そういう中、サービスの対象となる人間のそのさまざまな情報を、いかに正確にたくさん取るのかというのは今後も重要な方向ですので、こういう中の、世の中の大きな流れを巧みに取られた新しいビジネスをこう考えていきたいなというふうには思います。
この外から拝見しておりますと、染谷さんもすでに何ですかね、一流の研究者でいらして、そういったポジションにもいらっしゃると思うんですけども、それをその研究成果っていうのを実際もう今までのお話の中でやっぱりもう社会貢献に接続していくということと思いますと、でもそこはもしかしたら失敗するかもしれないっていう風評リスクというか、自分のこれまで築き上げたきたものへのリスクも、はたから見るとあろうかと思うんですけども、やっぱりそこでもチャレンジすべきというふうに思ってやってらっしゃると思うんですかね。
それも重要なご質問ですけれども、技術はだんだん成熟してくると、なんて言うんでしょうか、本当にどの技術が使われるのかとか、あるいは商品までできないまでも、新しい技術の有効性とか有用性を実証するためには、かなり分かりやすい形でユーザーに提示されないと、これがいいのか悪いのかということのコンビニスできないんですね。そういう意味で、自然とその出口に近い側で新しい技術が本当に有効なんですということを示すことは、学術研究であってもかなり強く求められるようになってきていると思います。ただ大学における研究というのは、もちろん企業でいうところの製品レベルでの品質を保証する必要はなくて、もちろん1回動いただけでもちゃんと動いたところを証拠として提示できれば、それは学術研究としてオリジナリティであったり、これが最初なんですということを主張することはできるわけですけれども、なので求められる厳しさは産業界とやはり大学では完成度という点ではだいぶ異なります。ただやはり分かりやすい形できちっとその有用性を実証していくということは大変に重要なのであって、大学の研究の中でもそういう出口に近い方に向かっていくということは大変大事だというふうに思います。で、もう一つ大事なこととして、私はこの電子皮膚のセンサーの特に医療応用を大学の研究の中で進めていますが、医療応用を進めるにあたって、どうしてもある程度の数のセンサーを作って、で、多くのユーザーからの情報を集めて解析する必要が出てきます。で、そうすると、大学の研究であっても1個デバイスを作って1個データを取ったらおしまいというのでは、医療分野におけるその有用性を実証することが困難なんですね。という意味におい
なるほど
て、
ですね。
やはりそうなってくると、大学で同じようなセンサーを大学院生やポスドクがたくさんこう作るっていうのは難しいので、その結果、スタートアップを巻き込んだ共同研究とか、他の企業を巻き込んだ共同研究っていうのが必須になってくると、そういう意味において、やはり大学において、さまざまな人が入ってきながら、総力戦でやるような研究スタイルにどんどんなってきているんだと思います。
ありがとうございます。まさに巷でですね、世の中でこう大学発スタートアップが重要なんだというお話は、まあ、非常にね、声高らかに言われていると思うんですけども、まあ、染谷さんのようなこうご経験ある一流の研究者の方が実際にスタートアップを語るという、語っていただくというのはなかなかないことでしたので、非常にこのリアリティを持っていろいろなお話をお伺いすることができて、非常に面白いなと思いました。ぜひ最後にですね、まあ、研究者の方っていろんな道があろうかと思うんですけれども、自分の、まあ、ご自身の研究を社会実装、まあ、それがもしかしたら、まあ、会社間によるスタートアップの設立かもしれないというところで、そういったことを、まあ、自分もそういうふうにやってみようかなと志す研究者の方に、曽山さんからぜひメッセージをお願いできればと思います。
ありがとうございます。なんか私の感覚の中では、これは基礎研究だとか応用だとか、これはスタートアップ向きの開発とか、アカデミックな開発っていう感覚はなくて、なんかやりたいと思っていることとか、好きなことをまあ存分にやるっていう、まあ、そういう感覚ですし、そういうことができる環境を整えることが大変重要だというふうに思ってます。まあ、なので、研究をやるにしても、その先の開発から社会実装をやるにしても、まあ、興味のあるものとか、あるいは自分が得意だと思うところがあるわけで、まあ、そういうところをなんか人がこう言ってるからこっちの方がいいとかというのではなく、自分が思った通りに、まあ、存分にやってもらうということが多分大事なんだというふうに思います。で、そう思う理由はですね、世の中で言ってることの他人が言ってることは、まあ大体正しくないというか、どうせどんどん基準も変わるんですね。まあ、なので、人がこう言っていて、だからしばらく自分がこうやりたいんだけど、それを我慢するとかっていうのは、まあ非常に時間の使い方としては、まあもったいないので、まあ思ったことを、まあ存分にやってもらうというのが、まあ大変に重要だと思いますので、そういう意味で自分が好きなことを見つけて、これには打ち込めるというものに取り組んでもらうというのが、まあ、そのに向けた第一歩だというふうには思います。
ありがとうございました。今頂戴した好きなことを存分にっていうのは本当素晴らしいお言葉ですね。ありがとうございます。本日はいろいろとお話をお伺いできて、大変ありがとうございました。本日のゲストは東京大学の工学系研究科教授の染谷隆夫さんでした。染谷さん、本日ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。リスナーの皆様、本日も IGPI Beyond Facts and Logic をお聞きいただき誠にありがとうございました。また引き続きよろしくお願いいたします。